Mimi Pepper ECA presents.
さて今日は市井さんに来ていただきました。エコメレンタルカレッジトレーナーの市井さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。そう、エコメンタルのパーソナルトレーニングをやっている存在塾。
そんな感じですね。で
エコメンタルの生き方をみんなが知ってる普通の言葉で一言で、
なんか、
まあ、一言っていうか
一言で言うと、うん、不真面目な生き方。
不真面目な生き方
ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、
あ、
なんかね、うん、こう真面目にガッとくるものを受け流せる能力、うん、
あ
って言ったらいいのかな。
ちょっとなんか今私分かりかけ、
分かりかけました。よかった。
なんかねなんかいいですね。
そう、なんかね、見た感じはラジオなんでね、うん、見た感じよくわかんないと思うんですけど、うん、なんか真面目のように見られるんですけど残念ながら多分今までのこう40年の話をしたら確かにかなり不真面目なのか、うん、あるいはちょっと何してきたっていう感じのストーリーが多いですかね。
じわじわ分かってきました
じわじわ、
うん、確かにちゃんとしている人なんだろうなから始まって、だんだんなんかその正体が
正体は存在塾、はいはい、程よくこうね、
よ横に
車に構えながら進んでいくと意外と進みがいいみたいな、
あその斜めの感じがなんかそれなんで、
ね、はいはい、がっつり斜め感ですね。私のそのエコメンタルを表しているのが
なんかこう戦うでもなく、うんうん、なんだろ う、 こうやられちゃうでもなく
逃げるわけでもなく、
うん、はい、それは多分私のこの番組の最初に言ってる、うん、愛の反旗を翻すっていうのと、
はいはい、反旗を翻すね、
反旗を翻すんだけどあんまり喧嘩してないみたいなその感じとかとなんかちょっと似てる、
似てるところがあるかもしれないですね。
似てるかもしれない、うん、
完全にやっぱ逃げちゃうとどんどんどんどんそれに対するなんか体制がなくなっちゃうのかなっていう感じもあって、なのでなんか程よく攻めてるんですけど程よくなんかこうスルーしてるって言ったらいいですかね。
あでもそれはなんかこう心理のことで言うとやっぱりこう感情ってあるじゃないですか、何かが怖いなとか、でそれをもろやっちゃうとショックトラウマ再現みたいになっちゃうし、かといって怖くないもんって言ってるとやっぱりダメなんですよね。だからそのなんていうかな、こう気づいてるけど反応しないみたいな頃合いとか、うんうん、そこになんか独特のコツがあって、
はいはいはい、
目を背けるわけでもないけど、なんだろう、支配されるわけでもないみたいな感じ。
なんかでもそのあたりはなんかこう意識してやってきたというよりは、うんうん、まあ、今その、うん、まあ、災害の現場とかそういうところで仕事をしてるんですけど、うん、まあ、そんな中でその自分がその、うん、ね、周りにあるその悲しみだとか、 なんかこうごちゃごちゃした、ね、うん、全部崩れたような環境をこうもろに受けないで、かつ自分がこういろいろ支援できるとか活動できるっていうのをこうなんかこうやっていった中で勝手にこう
できてきた
のかな。
なんかそのやっぱり災害とかそういう現場に行くんですよね、はいはい、そしたらなんかもろにそれ受けちゃうと、やなんかショックでやれなんていうのかな、やられちゃうし、
うんうん、
かといってそこになんていうのその痛みがあるわけだから、はいはいはいはい、共感なく事務的にやっててもダメみたいな、
はいはいはい、だそのあたりがこうね、うん、サバサバそうね、クールにこうやっていったらみんなからの、ね、うん、反発を、うん、こんな状況の中でなんか何やってんだみたいな顔で見られるんですけど、ただそのあたりも、ね、やっぱり残さなきゃいけないっておかしいですけど、まあ、そのあたりはやっぱり自分の中にもやっぱあるので共感をしたいっていう、ただそれを全部受けてると自分もそれ一緒になって崩れて、まあ、実際に私と一緒によく活動してた方でも、もう次の日戻って 帰った方がいいっていう人もやっぱりいたので、完全に受けて、うん、もう勝手に涙が出ちゃって、うん、
共鳴しすぎちゃって、
ね、共鳴しすぎちゃって、うん、でも自分の、ね、やるべき仕事にならないっていう時はもう、うん、もう一旦現場から離れてくれっていうようなこともやっぱりいるので、まあ、そう考えるとほどほどにこうなんかこう、はいはい、半分ぐらいで流してて半分ぐらいで受けててっていうぐらいがいいのかなっていう、まあ、これは本当に今だからこう口に出して言ってますけど、
うんうんうん、
そう本当に昔というかね、もう20年前からやってますけどの頃はあんまりそこを意識したっていうのはなかったですよね。
うんうんうんうんうん、うん、そのそうですね、そうしようと思ってしたわけでもなくて、うんうんうん、なんかこう考え抜いてそうしたわけでもなくて、はいはい、そのリアルなその場にこう対峙してるたらそれがそういう、
うんうんうんうん、
そうだったっていう、
そうだったっていう結果ですね。
それを意識してエコメンタルと名付けたのは最近なんですか？
もう最近ですね。本当にそれをまさに今おっしゃられたように意識して、うん、あ、これをしっかりとした形にして伝えるべきものかなっていうので初めてこういうトレーニングみたいな形を作った、はいはい
は
い、
へー、
だ本当にもう、ま、存在塾提供しなきゃいけないなっていうのは本当にここ数年1年2年の話ですかね。
うーん、なんでエコ、メンタルはなんとなく分かりますけど、エコは何なんですかね。
エコはそう一つ思いとしてあったのは、うん、その、まあ、エコロジーっていうね、
うん、
英語があるぐらいですので、はい、まあ、そこからっていうのはあるんですけれども、うん、なんかその無理しない、
無理しない、
無理しないで、まあ、そのまあ、当然ねなかなかストレスってこう実際にプレッシャーとかって対峙してもなかなか自分では理解できないところはあると思うんですけど、なんかその中でもこう自分の意識をこう忘れないでこう自然な感じでいられたらなっていう思いがちょっと入ってて、まあ、さっきのねナチュラルを入れた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、うん、
なんか今思いついちゃった。
そう、なんか私の中ではそういう自然に向き合ってまあ、自然に向き合うっていうのはそのネイチャーっていう意味での自然もあるし、自分に対して、まあ、どちらかというと自分に対してなのかもしれないんですけど、あんまりこう自分でこう着飾ったりとか、
ナチュラルの方ね、
うん、着飾ってこうなんかあえて自分をこう大きくするとか、あえて自分が強いとか、あえて自分はこう何にも対処できるんだぞ、頭いいんだぞっていうようなところをちょっと一旦外してもらって、もっとあの省エネでいこうぜみたいな形の、
なるほど、なるほど、
あ、省エネ、うん、省エネの方がぴったりかもしれないですね。
省エネな感じなんです、ね、
うん、あまりこうエネルギー使わずほどほどでいこうぜ的な、
うん、なんかちょっと聞いてると思ったのは、うん、そのエコのことをなんか地球に優しいとか優しいとか言葉使うじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかそれのなんかこう自分に優しいじゃんかなんか分かんないですけど、そのなんか優しいっていう感じ、
まさに。
夢の種。ミミペッパー ECA presents。
はい、さて後半なんですけれども、どうしましょうかね。うん、でもね、思いのほかちょっと分かった気になって、分かるっていう言葉もなんかちょっといまいちなんだけど、うん、ああ、うん、そうだったんですね。だからちょっと使うんだから、
よかった、
よかった。
自分でもね、なんか時々ね、こう、うんっていう時もあるんですけどね、
うん、でもそれぐらいがいいですよね、うん、あの、うん、ちょっと分からなくなるぐらいなところに大事なものがあることが多いような気がする。うん、うん、はっきり分かるものって大抵借り物だったりするから。
巷でよく言われてるこういうやつですよみたいな例があるとね、なんかちょっとあ、そう、そうなのかみたいな感じになっちゃいますけどね、うん、それがなかなか見当たらないっていうのもあって、
うんうん、まだ言葉がついてないものこそが大事な感じもするけど、うん、ラジオなので喋っていくんですけど。存在塾。
間なくなっちゃうんですけど、うん、水害、うん、これに関してはほぼ毎年、しかも今ね、うん、なんかだんだん台風がなんかこう乱れてて、
あ、
はい、ゲリラ豪雨ももはや毎年なんか50年来の雨ですって、
うん、
これ毎年行ってねえかみたいな、
おなじみな感じになってきてる、
うん、だそれにやっぱり関わって、うん、でしかもやっぱりこう役所からの仕事もそういうのが、ね、うん、やっぱ増えてくる中で、うん、はいはい、やっぱりその地震みたいな10年なのか50年なのか分からないものにいきなり来てっていうのに備えるというよりは、こう水害とかそういうもう頻繁に来るだろう、来るだろうと思われるものになってきた中で、それにこうやっぱり一喜一憂してこうやっぱり人間のこう乱れっていうのがやっぱり出てきてるっていうのがあったんですよね。
それはなんか思うんですけど、例えば原発の事故があったり、はいはいはい、なんか大きな事故、うん、一生に一度みたいなことがポンポンポンポン起こってきて、
まさに
そういう一生に一度みたいな大事件が起きる頻度がすごい増えたような感覚ってありますよね。
しかもその人が今年受けたからまあ来年は大丈夫だろうっていうのが、うん、今回の水害に関してはまた今年もかよみたいな、しかも1年に2回とか3回とかも下手したらありえる状態になってきて、その中でそういうね、その沈んだり浮かんだりっていうようなそのメンタルをやっぱり考えていく中で、やっぱりそれをなんかまた真に受けて、それをまたブホンって受けていったら命何個あっても足りないよみたいな形の雰囲気がやっぱり現場に入ってても見られるし、で逆に言うと現場の中で気づかされたっていうこともあって、私はそういうふうにこう、あ、皆さんも心も傷ついて、うだらあだらって自分の中で勝手にこう被害者を想像していくんですけど、意外とそういう人ももちろんいないとは言わないですけど、結構多くの方が結構そこにこう、さっきのエコメンタルじゃないですけど、向き合ってはいるんですけど、まあまあもうね、また毎年起こることだしみたいな感覚で切り替わってる方もいらっしゃるんですよね。
はいはいはい。
だから実際に私がじゃあ自分の考えでこう言ったかって言われるとそれもあるんですけど、一方で現場の人はそういう感覚でも自然にこう生活していこうっていうような切り替え方になってるっていうのもあったんですよね。
なんかだから世の中に伝える部分もあるんだけど、世の中がもうなんかそっちへ向か
える人は
いるがいるみたいな、
迎える人は迎えられる、でも当然迎えられない人もいるっていう中で、じゃあ今後そういう人たちをこう、ね、なかなかじゃあ一旦水害にあってそれでだんだん体制作りましょう、いわゆるレジリエンスみたいなアプローチができるかって言ったら、なかなかそういう話ではないので、まあ、そういったものを少しこう、まあ、それで結局トレーニングっていう名前をつけたんですけれども、少しその感覚を小さいもの、いわゆる災害ってちょっと大きいイメージがあるので、もっとこう日頃から例えば仕事の場とか生活の場の中で受けてるものをちょっとこう見える化する。結局皆さんってこうなんか受けてるのは分かるけど、何って言われたらこうね、ま
あ、無意識のとこで勝負してるみたいなところになる、
もしかしたらカラオケで歌を歌ってないでそのストレスを大発散して、あの、ね、こう部長のこの野郎とか言ってるかもしれないですけどまあそういう裏でやってることはちょっと分かんないですけど、いずれにしてもそれをもう少しこうなんか小刻みに表に出せるようなこうトレーニングをすることで、いざ来てもある程度ゼロにはね、
なるほど、
ゼロ体制は難しいかもしれないですけども、今までよりは少し抑えて流せるような体制が作れるものじゃないかなという感覚ですね。
その出せるっていうのが、この隠れ家って私が
言われてるんです
けど、出せないっていうのはなんか悪いことだからとか、もっと頑張れとかいうポジティブな世の中の常識があるからじゃないですか、だから、まあ、それはそれで大事なんだろうけど、そうじゃない、もっと許される場みたいなのがいるのかなっていうのと、あとあれですよ、あの、まあ、トラウマとかそういう心の問題も昔は なんていうのかな、こうちょっと小さな話聞いてて思ったんですけど、なんか一生かけて癒してる場合じゃないみたいなぐらいのスピード感が出てきてて、かといって1年で癒せるかって言ったらそんな簡単なもんじゃない、一生かかるぐらいのものであるっていうのも事実なんですね。だからそれをゆっくり癒しながら、でも 別のことも始めるみたいな感じとか、そういう感じだから、私もセラピーで克服のお手伝いするとか言いながらも、克服の仕方のトレーニングみたいなやり方になってたりするよ。だから私がいなくてもできるようにみたいなのがそこに入ってるんですね。あの似たようなことがこうあった時みたいな。だからそうですね、一個のことの回復っていう話だけじゃなくて、それはもう繰り返されるよと、ちょっと辛い話なんだけど、そういうことって今後も何かかんかあるよね、それでもなんか生きていくんだみたいな感じがなんかこう感じました。
まあ、今回そのパーソナルトレーニングにしたっていうのももう一つ視点としてはあって、パーソナルにした、でまあ、あのよくあるのはこうグループセッションとかでこう、はい、セラピーをしていくとかっていう、ね、グループセラピーとか当然いろいろあると思うんですよね。で今回はあえてもう完全にパーソナルして、
はい、1対1っていう
ことで、はい、でやっぱ他からはやっぱグループでもそういうふうに共有できる場があった方がいいんじゃないのっていう声は確かにあったんですよ。でまあそれも一つやり方としてあるとは思うんですけど、今回は今のところですけども、パーソナルにちょっとこだわってます。存在塾、見えてきたかなって印象あります。というのは逆に今まで私ずっとグループしかやってこなかったので、
そうですね、はい、大きな単位、
はい、大きな単位でしかやってこな
かった、国とか地域とか、
ね、数十人単位の数百人の単位でやってきたので、今回実はパーソナルって初めてだったんですけど、
意外と一人っていう人
一人の感覚でガッとこう見ていく方が、あの私の方も広げやすかったなっていう印象ありますね。なんか全体を広げてるっていうと、なんかこう本当にここで広がってるのかなっていう不安感が私の中であるんですよ。
なるほど、はい、その感じなんですね。いや、あのまだまだ聞かないといけないことあるんだけど、一応なんか今日はなんかおーっていうのが来たので、はい、いい感じだと思います。あ、もう時間も、あ、時間も来ちゃった。
時間の延長とかあるんですか、
ね、時間の延長はあのないので、あのそれはこの後あの歩きながら
なるほど
ということでお願いします。
応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。